DJ テリーのこの時この時間この瞬間、寒さはいよいよピークに、キグナス真の霊気ダイヤモンドダスト。どうもご機嫌いかがでしょうか、 DJ テリーです。 DJ テリーこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれ貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。アニメセイントセイヤのキャラで白鳥座キグナス氷河の必殺技ダイヤモンドダストです。ダイヤモンドダストを繰り出すまでのモーションが異様に長いのは気になりますが、まあそこはアニメだからいいよね。まあ、それくらいキグナス氷河のダイヤモンドダストを受けるくらい外は極寒です。特に夜はかなり冷えますよ。まあ、これが北国だったらそんなくらいで寒いとか言うなって言われるでしょうけど、まあ雪国新潟出身のテリーですが寒いのは苦手なんです。もう朝起きるたんびにもう早く夏来ねえかなとか思っちゃいますもん。まあそんな寒さにちなんで、なんと2月17日は天使のささやきの日なんです。まあ可愛いというかロマンチックな日ですよね。1978年北海道幌加内町モシリで、気象庁の非公式ではあるけど、国内最低気温のマイナス 41.2 度を記録したそうです。まあ、これにちなんで、天使のささやき実行委員会が、そんなのあるんですね、うんと1994年に制定された記念日なんです。天使のささやきは、空気中の水蒸気が凍ることができるダイヤモンドダストに由来しています。マイナス41度なんて想像できないけど、全てが凍りつくような寒さってことだよね。ロシアか北欧とかまで行かないとなかなか体験できないけど、まあ、そこまで寒いんだったらもう好奇心がテリー勝ってしまいそうなんで、体験できるんだったら行ってみたいですけどね。まあ水蒸気が凍りつく、まさに氷結、漫画みたいにはっきり見えるのかな。天使のささやきの日が制定されたのが1994年だから、当時の、北海道幌加内町モシリの周辺に住む小学生たちはこぞってキグナス氷河のようにダイヤモンドダストを放ってたと思うよ。まあ少なくとも絶対セントセイヤごっこやってたって、テリーだったら絶対やってるもん。そのセリフはキグナス最大の剣を受けてから言うんだな。なに？くらえダイヤモンドダストってな感じでね。まあそこら中男子小学生がダイヤモンドダストを連発している現象がまさに天使のささやきの日なんじゃないでしょうか。もう少しすれば暖かい季節がやってきます。ダイヤモンドダストを打ちすぎて体調を崩したりしないように元気で冬を乗り越えてください。そんなわけで水亀座アクエリアスの最大の技オーロラエキスキューションをラーニングしたとしても、 DJ テリーこの時この時間この瞬間、今回も元気よくスタートです。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
テリーのミュージックタイムセール。このコーナーは私自身のおすすめアーティストをテリーがお店の館内放送やマイクパフォーマンスでのタイムセールのようにアピールを踏まえて皆様に紹介し覚えていただきたいというコーナーです。さあ本日ご紹介するアーティストはこちらでございます。 お前たちのロック魂をビタミンいっぱいに絞り上げてやろうか。オレンジレンジのご紹介です。リスナーの方ご存知でしょうか。なんか言い方が世紀末のデーモン国連閣下みたいになってしまいました。まあ今回は世紀末ではなくオレンジレンジです。オレンジレンジは2001年に結成した沖縄出身メンバー5人組のミクスチャーロックバンド。3人のボーカルによる幅広い音域がオレンジレンジのキャパシティに制限がなく、もう聞くだけでテンションが上がる、もうジャンルレスな音楽性で今も多くの人に支持されています。メンバー5人が沖縄出身なので夏歌を数多く手掛けていることがもう夏好きで、そして沖縄好きなテリーは本当に大好きですね。もともとハードロック路線のデビュー曲でじわじわと人気を集め、あのシングル上海ハニーで20万枚以上の売り上げを記録しブレイクを果たしたことは有名です。その後シングル道しるべで初めてオリコンチャート1位を獲得すると、9作連続でオリコンチャート1位を達成するなど、オレンジレンジが時代の風雲児となって現在でも時代の中心にいるバンドです。それではオレンジロックのエデンの園へお連れいたします。オレンジレンジ館内放送に合わせて放送しますので聞いてください。ようこそミュージックゼロチャンネルへ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいま番組コーナーテリーのミュージックタイムセールにておすすめアーティストのご紹介を申し上げます。果汁 100% のオレンジによるミクスチャーロック、オレンジレンジのご紹介です。ボーカル MC リョウ、ヒロキ、ヤマトの3人とギターナオト、ベースヨウの2人による沖縄出身5人組ミクスチャーロックバンドです。2001年に結成し、2002年2月にアルバムオレンジボールでインディーズデビューすると、翌年2003年にシングルキリキリ舞でメジャーデビュー。3人の MC による幅広い音域で、かつジャンルにとらわれない自由で高い音楽性と卓越したポピュリティが話題となり、シングル上海ハニー、道しるべ、チャンピオーネ、花は常にオリコンチャートで上位を独占して、2000年代のロックを引率し、第19回日本ゴールドディスク大賞ではアーティストオブザイヤーを獲得します。結成して20年を経過した今も全国各地のロックフェスに出演すれば、世代関係なく踊り出してオレンジレンジのロックでビタミン注入、みるみるとオーディエンスは美しく若返っていく。ロックしっぱなし、たまんねえオレンジレンジ、ドキドキするときめきが止まらない。ぜひご興味ご関心のあるリスナーの方は YouTube や Google サイトにてご検索くださいませ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。この後も引き続きご視聴をごゆっくりゆっくりとお楽しみくださいませ。いかがだったでしょうか。オレンジレンジのバンド名は果物のオレンジと色で表現されるオレンジが、まあ、読んで字のごとく分かりやすいものあって、ファンからも親しみがあります。そのバンド名の由来が、あのリーダーナオトさんのお母さんのラッキーカラーが当時オレンジだったんで、ロゴがいいからレンジを組み合わせたのが由来という意外なきっかけなんです。オレンジレンジの結成当時はグレイやザ・イエローモンキーなど成功しているバンドには色名が入っているというジンクスがありました。まあその他は、まあザ・ブルーハーツやレッチリことレッドチリホットペッパーズなんかもそうですよね。そのジンクスの証拠に、前日でもお伝えした、9作連続オリコンチャート1位、さらにシングル花では、52週連続チャート入りを果たし、CD の、出荷枚数は100万枚を達成。もう52週連続なんてほぼ1年にわたってチャート入りですよ。また映画の主題歌としてタイアップがつくなど、思いつきとはいえ実際にジンクス通りにさせてしまうなんてもう先見の明がありますね。 ちなみにその色のジンクスで置き換えてテリーの場合で言うと、昔実家で母親がスナックやってて、店の名前がエメラって言うんだけど、あの宝石のエメラルドから取って3文字だと縁起がいいって言うんで、あのスナックエメラだったんです。言ってて懐かしいな。だからテリーがオレンジレンジのようなきっかけでバンド結成したら、エメラレンジ、何それエメラルドレンジですか。なんかかっこいいけどエメラルドフロージョンみたいになってるし、三沢光晴か。もうプロレスファンじゃないとピンとこないしね。まあそんなテリーのエメラ話は置いといて、まあ最近ではメディアの露出が減ったりタイアップが少なかったりともね、感じもしますけど、自主インディーズレーベルを立ち上げ、活動の拠点を沖縄に戻したからです。またファンとの距離を近くで、感じるべく、活動スタイルをライブメインへと変えたこともメディアの露出が減った理由の一つで、音楽フェスへ積極的に参加したり、全国ツアーや海外公演を行えばチケットが完売したりと、その勢いは衰えているどころかさらに増して磨きはかかっています。今年も果汁 1万%のオレンジレンジのハイレベルなライブパフォーマンスは大注目となるでしょう。はい、といったところでテリーのミュージックタイムセールオレンジレンジ、こうご期待ください。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル、
あなたならどうする。石田あゆみさん、あなたならどうする。こちらをイメージしてこのコーナーに参りましょう。このコーナーはリスナーからいただいたお題やエピソードでこんな時あなたならどうするを私テリーがお答えします。真面目だったり時には大喜利みたくお答えして参考にしてもらったり楽しんでもらうというコーナーです。さあ本日ご紹介するお題はこちらです。銭湯好きが言いそうな挨拶は何。まあこの時期やっぱり銭湯いいっすよね。ほんとテリーやっぱりお風呂好きなんですよね。ただ大きい風呂が好きなんですよね。なんかもうちっちゃいとこだったらシャワーでパーって終わるんですけど、でっかい風呂だったらね、結構長く使ってたいなっていうところですよね。まあこの寒い冬にはやっぱりお風呂がうってつけ。そんな銭湯好きが言いそうな挨拶は何でしょうか。早速ご紹介しましょう。はい、まず最初はこちらです。銭湯好きが言いそうな挨拶は何。ケロリーン。あの銭湯定番の黄色いケロリン桶。リスナーの方も銭湯行った時に一度は見たことがあるんじゃないですか。まあ全国の銭湯ではもはや定番ですよね。まあ、子供は蹴飛ばしても腰掛けてもカーリングしてもボーリングなんかしてもびくともしない驚異的な強度を持つケロリン桶。もちろん浴槽でやったらダメですよ。まあ、ちなみにあのケロリン自体は解熱鎮痛剤で、飲めば痛みがケロリと治るっていうところからケロリンっていうそうです。1960年代にケロリンを全国の薬局店に置いてもらうために銭湯の湯桶にケロリンの広告を出したのがきっかけで、これが全国へ波及したそうです。まあ、最近だとキーホルダーやケロロ軍曹とかアニメキャラとコラボしたケロリン桶も出ていて、ケロリンのファンはかなり多いです。あと関東と関西ではケロリン桶の大きさが異なるみたいですが、間違ってもアキラ 100% スタイルのケロリン桶バージョンで街を出歩かないようにしてください。はい、じゃあどんどん行きましょう。お次はこちらです。 戦闘好きが言いそうな挨拶は何？カポーン。漫画でよく見るこれお風呂の効果音。お風呂イコールカポーンのイメージがつくのは何でしょうか？プラスチック製の桶、つまりケロリン桶が浴槽スタイルの、タイル張りの床に置いた時に、する音が表現したのが、カポーンです。ちなみにこの擬音の由来はアメリカの有名なギャングアルカポネが日本の風呂好きだったという説と、フィンランド語で風呂を意味する、クープポーネから来てるという説がありますが、よくわからないね。多分絶対違うと思うけどギャグ漫画でもカポーンなんてよく使われてるし、老舗の、温泉旅館を題材にしたカポーンって漫画とかもあるから、でも単純にケロリン桶を置いた音がカポーンって聞こえたのが一般的かもですね。余談ですが、トイレが詰まって流すために使う棒はカッポンカッポンです。まあ言い方次第ですけどね。はい、じゃあお次は、じゃあこちらに行きます。戦闘好きが言いそうな挨拶は何？大将、バンダイ変わろうか？ディヒヒー。ディヒヒーじゃないよ。いちいち擬態語まで含んで挨拶にするなよ。そんな下心全開でバンダイは変われません。もう変わってどうするつもりなんだよ。ドリフ大爆笑で志村けんがよくこの設定でコントやってたのは見たけど、まあ今バンダイからでも男女の浴槽は見えません。まあせめて変わってくれるなら浴槽のね清掃代ね変わってほしいよね。もう銭湯の風呂掃除って大変そうだし。そしたら、お礼にフルーツ牛乳1本ぐらいあげてもいいけどね。まああとマッサージチェア10分サービスね。でなぜかテリーが銭湯の運営側目線か分かんないですけど、まあデヘヘの気持ちは心の中にしまって43度の熱湯に10分間ぶっこんで浸透を滅却してください。はい、じゃあお次はこちらに行きましょう。戦闘好きが言いそうな挨拶は何？大将、婚約やってる？やってねえよ。オープン以来一回もやったことねえよ。もう山奥にある秘湯の温泉じゃないんだから。もうやっててもアイマスクつけて入浴ですからね。もう全でも全裸にアイマスク姿ってなんかとっても変態なオーラがするんだけど、もうそんなんしたらね膨大な入浴料取っちゃうよ。お風呂の意味合いが変わってくるって。まあこんなの風呂好きというよりなんてことないただの変態でしかないよ。もう混浴したいなら自分の家で犬か猿かキジ連れて入浴してください。桃太郎か。いや桃太郎も物語中に仲間たちと風呂入った話なんて聞いたことないし、まあそもそもキジは風呂入るんかって話だけどね。まあ混浴やってるなんてね挨拶感覚で言われたらもう回答に困るので、そんなこと言われたらやってるよって言ってあげて、ジジイたちを投入してあげてください。はい、じゃあお次は、じゃあこちらに行きます。戦闘好きが言いそうな挨拶は何？大将、タオルはいらねえよって全裸入場。今すぐ捕まってください。何この大将シリーズ、釣りはいらねえよみたいに言われてもね。もう戦闘好きみんな全裸入場でしょ。これどこから全裸になるの？銭湯の前から、もしくは家から、銭湯行く途中で、道中だったら全裸になるタイミングは、もうあと雨降ってたら家から全裸なの？全裸になっても傘はいります？まあいらんと思うけど。あと季節的に夏ならいいけど冬は、もうせめて全裸にマフラーはするの？まず服着ろよ。もう全裸にマフラーはあかんでしょう。まあもっと言えばタオルないからね、帰りは全身びしょびしょで帰るんでしょ、しかも全裸で。もうこれもう言い出したらもう疑問が止まらないくらい不思議で意味が全く理解できないです。もう全裸入場は、もう全裸入場でも自前のねシャンプーとコンディショナーだけは忘れないでください。はい、じゃあお次はこちらに行きましょう。戦闘好きが言いそうな挨拶は何？濡れタオルでお尻ピシャーン。これめっちゃ痛いやつ。もうリスナーの方も小学生か中学生で掃除の時間に濡れタオルでお尻ピシャーはねしたりされたりはあったんじゃない？特に男子諸君、あなたですよあなた。まあテリーはよくおピリピシャーンされる方でしたよ。そうお前だよお前って誰に向かって言ってるのか分かんないけど、まあ思わず自分で突っ込んでしまいましたが、もう体操着の上から お尻ピシャーンされてもケツ赤くなったりするからね。 まあ雑巾でやるより薄手のタオルでやった方が威力ありますから、あのフェイスタオルぐらいの大きさがあのしなって綺麗なピシャーンができます。もうこれ顔とかに当たると結構危ないので、現役の小中学生は決して真似をしないようにしてください。まあそれでもお尻ピシャーンされたいなら、まあされてもいいところでやってください。はい、ではお次は、じゃあこちらに行きます。戦闘好きが言いそうな挨拶は何？ジャスミン杯お湯割りでよろしく。どこで酒盛りが始まってんすか。銭湯のお湯で割るなよ。もう炭酸湯でソーダ割りとかでもダメですよ。もうそんなん体壊しますよ。もう風呂上がってから飲みなさいよ。もうジャスミン杯飲めなくなるって。もう露天風呂にねお盆浮かせて日本酒飲むとか、まあニュアンスと近いような気持ちはするけど、これはもう似て非なるものだよね。まあ似てもいないか。まあ昔ダウンタウンのごっつえ感じって番組でボケましょうっていう、あのね出演賞の中でボケるコーナーがあって、あのシチュエーションが銭湯だったんだけど、あの板尾さんがケロリン桶で湯船の湯をね、汲んでそのまま飲むってボケをしてたけどね。まあもちろん大爆笑したけど、もう体壊すかもだから男気とかでやらないでくださいね。はいはい、じゃあお次はこちらです。銭湯好きが言いそうな挨拶は何？今日は湯船にダージリンティーのティーパック入れようか。だから飲むなって。なんでそんなに銭湯の湯を飲もうとするの？しかも湯船にダージリンティーのティーパック、これ一つじゃ足りねって。もうアッサムでも、ウバでもキーモンでも紅茶の種類変えても変わらんからね。あの湯船の大きさにもよるけど、これ100個くらいあればいける？500個くらいはいけるかな。まあできたとしても湯船からダイレクトに飲むの？せめて飲むならケロリン桶使ってよ、板尾さんみたいにさ。まあてか湯船がダージリンティーにできたらね、飲まないでそのまま湯船に使った方が体に良さそうだけどね。もう何の効果があるのか知らないけど。まああのスーパー銭湯とかで、あのワイン風呂って赤ワインみたいな色したお風呂あったけどね。だからダージリン風呂にしたら500個くらい持参してビニールプール用意して、自分の家でやってください。はい、といったところでテリーはケロリン桶を改良した、ケロリンたらい船で琵琶湖を横断してくるので、ここでこのコーナーを下ろさせていただきます。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダ
ー。ミュージックゼロチャンネル、さて番組の方がエンディングの時間となりました。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。いや、さっきはね、あの銭湯大喜利やってましたけど、やっぱりですね、銭湯ネタやってるとやっぱりね銭湯行きたいですよね。で、テリー、ま、前にも言ったと思うんですけど、昔あの家の前に銭湯があって、あの温泉だったんですよね。湯が多分茶色い感じだったんで、多分温泉なんだろうなと思って、まあ、ちゃんと温泉のなんか札貼ってたんで、まあ、温泉だろうなっていうので、まあ、決してあの汚れてる感じでもね、イメージもなかったんで、まあ、本当の温泉が出るもう銭湯で、 しかももう歩いて多分10秒ぐらいです。ほんと目の前です。いや走ったら豪雨です。走らんでいいじゃんぐらいです。もうそれぐらい近かったんですね。だからもうこの時期なんかは家帰ってシャワー浴びるってよりももうそのまんまもう着替えてすぐにまあ銭湯行ってもう温まってってなるとやっぱりねもうシャワーともう湯船に入る入らないじゃ全然違いますよね。もうその後もう溶けるように寝ちゃいますもん。やっぱり湯船入るとまあそれだけね疲れがねしっかり取れるんだなっていうのでねやっぱり寒さにはね、銭湯やっぱりお風呂が一番かなと思って、で銭湯そこももうなくなっちゃってもうちょっと自転車で行かないとないんですよね。ちょっと周りのとこを探したら、でこの間まあちょっと行こうかなと思って行ってみたらまさかのお休みっていうね、もうなかなかねよくあるベタなオチがあってちょっと行けなかったんですけど、まあ、他にもね、なんか銭湯巡りしたいなと思って、ちょっと電車に乗ってまで行ったこともあって、まあ本当いろんなとこありますよね。未だに慣れないのが、あれです。電気風呂。なんかビリビリってくるじゃないですか。どっかでギャーってならないんですかね。なんかいつもなんかビビっちゃうんですよね、あれ。まあ、ちっちゃい電気流れてるんでしょ。で、あれがなんかで体にいいらしくて、まあね、入る人は入るんですけど、ビリビリがまだ慣れないんですよね。どっかで裏でなんかね、電流動かす人がいて、もし最大にされたら俺どうすんだろうとか思ったりしてね。本当にスト2のブランカのビビビってやつで、ほら、食らうと骨だけになる、見えるじゃないですか。あんなことになるんじゃないかなと思って。ほんならもう小学生みたいなことずっと思っちゃうんですけど、まあなんか慣れないですよね。なんか勇気出して入ろうとするんですけど、ちょっとブルブルブルっていうのが、あ、いいな、これ効くんだろうなと思っても、なんか怖くなってね、結局ね出ちゃいますね。ちょっとなんとかね頑張って克服したいと思いますけど、なんか電気風呂克服なんかマニュアルでもあったらぜひ教えてください。なので炭酸風呂とかそういうボコボコの泡が出てるとこだったら結構入るんですけど、まあ今度電気風呂をねなんとかランニングしたいと思います。で、あとやっぱり銭湯ね、好きな人やっぱりいっぱいいると思うんで、まあたくさんのお客様が来てる人、いますよね。まあ中にはね、ちょっとね、体にいろんな、まあ、あえて芸術って言うんでしょうか、アートされてる方もね、場所によってはいらっしゃってね。まあちょっと怖えなと思いますけど、まあそういうのって別に危害加えることも別にないし、向こうは向こうでただ入浴してるだけなんで、まあいいんですけど、まあそのアートがもう壁画いっぱいに書いてあるもんですから、正直どこがどこまで皮膚なんでしょうかっていうぐらいね、アート展がね体中に書かれてるんで、まあねちょっとまあ見ると怖いですよね。まあそういう人たちも来る場所ではあるんですけど、まあいろんな人を含めて、まあそれだけ銭湯が好きなんだろうなっていう感じで、でそしてで銭湯から上がれば何がいいんでしょうかね。もう僕定番なとこ結構ベタなとこ行きがちなんで、だいたいフルーツ牛乳なんですよ。まあ銭湯にもよりますけど、牛乳はもう鉄板で置いてあるじゃないですか。まあ普通の牛乳だったら別に風呂上がりじゃなくてもいいかな。でもここはやっぱりコーヒー牛乳かな。でもコーヒー牛乳は物によってちょっと苦味が強かったりもするんで、やっぱりさらっぱり行くとフルーツ牛乳ですよね。たまにいちご牛乳入ってたりするんですよ、銭湯によっては。まあどっちか迷いますよね。ね、あとは結構夏場だと汗かいちゃうんで、まあ牛乳よりもポカリスエットで水分補給したりとかしますけど、まあお酒は飲まないかな。スーパー銭湯とかだったらまあね、ビール頼んでもいいんですけど、銭湯だったら風呂上がりにビールはちょっとね、それだったら牛乳でキュッといきたいですね。まあどういうのがいいかね、これもまたね、いろんな銭湯によってはあると思いますので、なんかちょっと調べたいなと思います。まあそういうのも含めて、まあ銭湯情報あったらぜひ教えてください。近いとこでも遠いとこでも手でいろんなとこ行くの好きなんで、もう飛行機乗ってでも行けないようなとこがあれば、まあぜひそこまで行って銭湯楽しんでみたいと思いますので、ぜひここの銭湯は面白いとか、ね、こういうお風呂場がありますとか、そして電気風呂、ここだったら OK よって、ね、そんなのがあったらぜひテリーの方まで教えてください。はい、そして番組ではコーナーのテーマをリスナーからどしどし募集中です。ミュージックタイムセールに紹介してほしいアーティスト、あなたならどうするでのお題や回答を募集しています。合わせてゲスト出演していただける方も同時募集。ミュージシャン、役者さん、その他多数結構です。ぜひ楽しいトークを繰り広げさせてください。 X アカウントはテリーアンダーバーチャイルドです。 このミュージックゼロチャンネルホームページのテリーの番組紹介から X アイコンがありますので、そこからでもアクセス可能です。皆さんからのご返事お待ちしております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は M_Z_チャンネルです。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは最後まで聞いてくれたあなたに Have a nice day!